はい、皆さんおはようございます。はい、貴重な時間いただきましてですね、お話を聞いていただきますので、頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。私は、今ご紹介いただきました人材研究所という会社の代表をやっております曽和と申します。一応もう自己紹介とかは書いてありますんでですね、もう本当に短い時間ですのでここら辺は割愛しましてご覧いただければと。これ もう単なる宣伝ですのでぜひですね今日お話聞いてもう少しってことがあれば、ぜひご購入ください。 あと一つ日本経営合理化協会さんで作っていただいた CD のブックがありますので、そこ出口にありますのでまたそれもご覧いただければと思います。はい、でもう本当に最初に本題に入りますけれども、これはもう本当経営者の皆さんにとってはですね、釈迦に説法なんじゃないかなとは思うもののですね、一つやっぱこれだけは言っときたいということで採用の重要性について改めてですねお話をしたいと思います。で採用のが重要な理由なんですけども、人事の領域っていうのは採用育成評価報酬配置で、あと新陳代謝みたいなですね、私はこの6機能で言ってるんですけれども、どういうバランスで、人事に力を入れておられますかっていうふうに聞くとですね、採用重要だ重要だっていうふうにおっしゃるんですけども、結局人事の方の時間の使い方っていうのを見てると人事異動だったり評価だったりとかですね、育成だったりとかの方にですね結構実はパワーだったり、あるいは人事の中での重要なプレイヤーをですね配置したりとかすることっていうのが多くて、採用っていうのは、私の感覚からすると多くの会社っていうのが必要以上にですね軽視されてるなというふうに思ってます。で、ただここに書いてある良循環と悪循環の例がありますけれども、いい採用すればですね簡単に言うとほっといてもいい結果が出ると言いますか、リクルートにいた時もですね例えば日経さんとかでたまにリクルートのなんか秘密みたいなのが出たりとかするんですけど、その時大体注目されるものというのはこれは分かりやすいからだと思うんですけども、人事制度だったりとか、そういうシステムだったりとかするんですけども、その時の人事担当役員の方とかですね、